質疑応答に移っていきたいと思います。質問がおられる方、お住まいの方は挙手をいただければと思います。挙手に際してお名前とご所属をお知らせいただけると助かります。では、質問ございますでしょうか。
情報関連でお伺いしたいんですけども、国内だとか、英国だとか、浄水器家電の、リーコンを使った IoT の質問に関して、競技団というのはどういった会社に、主要なところであるのかと。ハードだけをリーコンを出しましょう。そのアプリとか、マーケティングをやっていくか、いろいろあると思うんですけど、教えていただければと思います。よろしくお願いします。
はい。以前の説明会で、コンペティターとして大体3種類ぐらい出てくるだろうという話をしていて、まずはいわゆる部品メーカー、これに関しては、もう部品メーカーにとって非常に辛い世界になっているというふうに見ています、中国製の非常に安い、チップとかモジュールとか出てきています、まだ Bluetooth の安いのは出てきてないんですが Wi-Fi に関して言うとすでに、モジュールで2ドルちょっとぐらい、のモジュールが出てきていて日本ですと、普通のホビーショップとかで600円ぐらいで買えるというところまで来てます。我々のモジュールというと取って変わることができないのか、通信しかやらないので、これ以外にも CPU が必要になるという、問題はあるんですが、少なくても従来の Wi-Fi のモジュールが、何千円とかしていたのに比べると、もうこの、実は上海にあるベンチャー、ファブレスの半導体のベンチャー企業が、Wi-Fi のチップを作って、それを搭載した、モジュールというのが非常に安くて、非常に乱暴なビジネスのやり方をしていて、一切ユーザーサポートも開発サポートも何もしない。その代わり、回路図からソフトウェアから何から全部ネットで公開して、ネットのコミュニティで、もう全てのサポートをやっていってもらうというような形で、完全に Wi-Fi の世界ではもう、価格破壊者となっています。で、我々としては、Bluetooth のモジュールでもほぼ同じような、状況が起きるだろうと。もう当初から予想しています。我々のモジュールが今、大体2ドルちょっとぐらいのホームになっていますが、最終的には、Bluetooth のモジュールは大体1ドル50から2ドル弱ぐらいの価格帯になるだろうと。ただ本当に、数が普及するようになると、1ドル前後、 しても、テクノロジー的にはまだまろやかなことで全然優位でありますけど、やはり、ビジネスモデルとしては、ハードを売るのではなくて、まあ、お宅の製品を IoT 化します。IoT 化して、必要なことを全部やってあげるので、その代わり、その後の紹介をうちにやらせて、ただまだ具体的にはいろいろと提案ができていないところがあるんですけど、我々としては、まあ、市場がそっちにも向かっているなと、ある意味では自分たちが考えていたことが正しいなというふうに思います。で、現状の我々のその競合に対する対抗ですけど、もう営業しかありません。もう徹底的に今、営業、とにかく海外を回って、メーカーを回ると、ダメだったところも手を返しながらアプローチする人を変えて、とにかく、徹底的に営業をやっていくという、状態になっています。まあ、現状我々のコストに関しても、研究開発というのはそんなに、かからなくなっていて、今はもっぱら、営業、開発の人間も出ていて、お客さんと会う、お客さんに、プロトタイプデモを見せて、とにかく、まあ、我々のソリューションをいち早く採用してもらうという形で、現状ではもう営業はあるのみというふうに思っています。営業に関しては非常に、いい反応を、得ているというふうに思っていますので、我々としては、まあ、順調に、
東南アジアはどう感じるんですか？人口の企業面積、
それは相手をミスることになる、あえて避けたいです。まだ非常に小さいです。10人ぐらいの会社で、一つが要するに、1万ドルとあなたの製品を3個売ってくれたら、それを IoT に改造して、送り返します。で、中国なりで製造してほしかったらそのしてあげますよというチラシを、まあ、カンパネルで配っているところがあり、もう一個はやっぱりヨーロッパのメーカーで、そこは口では言ってるけど何も資料とかものがないんで、まだ要するに彼らとしてはなんか IoT、 あなたの製品を IoT 化して、その後、なんかその製品を使ってサービスを提供してお金を儲けるというのを一緒にやるということをやりたい、というのを言い出している会社が一社、ただまあ数年の会社ですけど、ただあのストーリーとしては我々が何年か前に言ってたストーリーと即興のストーリーなので、まあ、そういうことを考えている人たちが出始めた、というのが、まあ、我々の感触で、現状では全然脅威だとは思っていないけど、まあ、そういうのが1社2社出てきているということは多分、10社20社に似たようなことを考えている、まあ、最近日本のベンチャーもどこか、日経だったかなんだとかオンラインのニュースかなんかで、あの既存のメーカーに対して IoT のソリューションを提供するビジネスをやりますみたいなのを取り出して、ただあのハードウェアを自分で作るわけではなく、まあ、いわゆるそのまだアイデアだけのネットベンチャーみたいな形です。ただ現実問題としては同じような考えを持っている人たちができて、まあ、特にシャオミみたいな形で仕上げているということは、で我々の今の営業状況でいうとお客さんに会うとやっぱり、結構反応がいい、タイミング的には今徹底的に営業をやらないとまずい。
ありがとうございます。他にも質問はございますか？
ここで来たのでですね、ちょっとご説明がいただいたのかもしれません。今期のご計画に
紙機能テクノロジーの中に売り上げに入っているこのビーコン絡みの売り上げっていうのは対象はこの、アクアその1社だけなのか、で今現在の契約者数っていうのは、まあ、ここにあの残りの2社を公開されておりますけど、今現在で社数的には何社ぐらいあって、で可能性としてはこの年末でそれが何社ぐらいになっている、具体的な社名はもちろん結構なんですけども、社数のイメージ、契約もちろん1社ごとに規模が違うから社数のイメージはあまり意味がないとおっしゃるかもしれないですけど、一応我々は何かこうあの根拠は欲しいので、もし可能であればそういう社数のイメージだけでも欲しいと言われているとありがたいです。
現状では、契約交渉の、まあ、最初の詰めのところまで行っているのが20社弱ぐらいで、まあ、ほぼ、先方が製品計画を持っていて、実際製品を先方が先方のお客さんに見せているというようなステータスなので、ほぼ、これらに関しては取れるかというふうに思っています。で我々の計画としては、年末までに、50社、1社12製品1製品に3万台ずつ、まあ1、2製品に3万台ずつっていうのは、どちらかというと我々の目標というよりは、大体お客さんと話をしていると、最初に、まあ、2製品ぐらいやりたいで、製品の規模もいきなり、まあプライマリーの何十万台のやつではなくて、まあ、2、3万台規模ぐらいの製品でまずはちょっと試してみたいというところなので、この1社1、2製品に3万台ずつというのはどちらかというと、まあ後追いでついてくるもので、目標としては、50社というもので営業はやっています。で、現実問題としては40数社はいけるだろうというふうには思っていますけど、まあ、50社はなかなか、厳しいゴールであるというか、まあ、営業ゴールとしては、厳しいゴールの方がいいので、一応、それは進めていっています、というような状況です。あと、売上に関しては、今年売上もコストもかなりミックスになっているので、まあ、正直言って、コストの出てきたのも、14年末と15年末の12月での比較というのをやらせていただいているのは、去年から今年にかけてとにかく、まあ、大幅にいろいろ入れ替えが発生している、まあ、ゲームとか、アニメーションの会社をした後に、まあ、事業所を、撤退してとか、いろいろな助脚を行ったりとか、海外の会社を閉じたりとかしているので、毎月毎月、いわゆる通年で発生しないようなコストが発生しているような状況で、ほぼ、落ち着いて、まあ、今、引っ越しの、実はずっと余波で最終で続いていた、会議室とか、の、整理がやっと今月で終わるので、ほぼ、9月からは、まあ、締め切りというような形に入ります。なので、自分の売上がミックスされています。アクアさんの売上もあれば、実は我々タカラトミーなんかのライブも途中で使ってたりとか、表彰のラジコンとか、それこそグローミーだとか、そういうところで使っていただいているので、いろいろなものが、ミックスされています。あとは、いろんな観光とかで使われているビーコンであったりとか、それこそ星野屋さんがブランドされているものとか、ちょっと前半に関してはかなりこう、ミックスな感じで出てきていて、まあ、できるだけどっかのタイミングで整理して、我々の主力の事業である、いわゆる組子ドーム型のビーコンと、それから設置型のビーコンとかで、分けて、まあ、多分来年ぐらいはその辺はちゃんと分類して、管理していくというよう、内緒は説明していくという形になると思うんですけど、今年はもうそういう意味で言うとあまりこう四半期ごとの数字もかなりこういろんな要素がミックスされていて、ちょっとまあできないというふうに思ってきたんですが、その辺はちょっとガイダンスとして。もう少し分かりやすいものを今年の後半、終わりに向けて、まあ、ほぼその3級、4級になっていくとほぼ落ち着いてくるので、今後の見通しという意味では、そこの数字をきちんと伝えていくようなこと
を申し訳ないです。それでちょっと不便とか質問で申し訳ないんですけど、このビッグマリーのビジネスがこう規模が拡大していったときに、それと一緒に拡大するコストという要素は何を考えているでし
ょう。今多分発生するコストとしては、全体の比率でいうと小さいのが、まあ、モジュールそのものの製造コストで、これは、例えば、アクアさんの例でいうとモジュールを3ドルで売って、 小さかったこともあって、世界のトップ30社しか取らなくていいと、とにかく、まあ、携帯電話メーカーのトップ30社、を取っていれば、もうそのうどんうどんは相手にしなくてもいいという形で、まあ、確かに高い収益率を得られたんですが、結果的に、特にその中国とかの、小さなメーカーを相手にしていた会社が、のしてきて、最終的にはそこと価格競争になってしまったという、反省があります。なので、今回に関しては、競合が出てこないように決定的にマーケットを取りに行くという、戦略に出ているので、営業活動は、まあ、ちょっと、深刻となっています。まあ、とはいえ、実動、今120人ぐらいのところでの、10人ぐらいの規模ですので、ものすごく大きい負担ではないですけど、まあ、営業コストに関して言うとしばらく、ちょっと増やしていく感じかなと思います。まあ、規模としては今の10人から20人ぐらいに上がるということで、まあ、営業の人のコストなので、そのエンジニアに比べてなんかこう過激に高くなるというわけではないですけど、その辺は常識的な範囲内での、まあ、コストとしては、発生し続けると
い。他にも質問ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。では、本日はこちらで、説明会を終わっていきます。本日はお忙しい中お越しいただきまして、本当にありがとうございました。